ハイスクート会員登場のコーナーが始まりました。今日はスタジオにサンダー松雲館高校から吹奏楽部のお二人来てもらってます。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
はい、サンダー松雲館高校2年次の中塚あやめです。はい、
サンダ松雲館高校2年次の松尾彩香です。
はい、中塚さんと松尾さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お二人とも名前で、あやめさんと彩香さんと。
あ、そうなんですよ、ね、部長もあやなんですよ。
そうなんですね。はい、何かの偶然で
揃
ってますね。
はい、
そうなんですね。でお二人は今吹奏楽部で、
はい、
そして2年生ということですけどね、
はい
はい、今日はどうですか、学校はあったんですか。
はい、午前中は補習をして、午後は部活をしてここに来ました。
あ、そうなんですね。午前中補習があって、どんな補習内容だったんですか、今日は。
私は、英語と数学の補習を取っていて。
お、松尾さんは英語と数学。
はい。はい、でもすごくちょっと難しくて、
難しい。
困ってます。
2年生となるとちょっと難しくなってきますもんね。はい、中塚さんも今日は学校に。
あ、なんか前期の補習取ってたんですけど、ちょっと後期は課題に追われてそうだなと思ったので、取らなかったです。
取らなかったですか。実際今課題に追われてるんですか。
追われてます。
追われてますか。どんな課題があるんですか。
なんか結構、今はなんか苦戦してるのが国語のワークなんですけど、はい、なんか溜めてた分なんか全然終わんなくて。
あらららら、それいつまでに仕上げないといけないの。
それは31に提出やったと思います。
あと1週間ですね。どう、終わりそう。
なんとか、
なんとか
終わらせます。
夏休みの宿題もあるんですか。
普通にたくさん、
普通にたくさん出てて。松尾さんはどう、宿題の進み具合は。
私はその理系なんですけど、そのなんか数学の毎日しなければいけない冊子がすごく大変 で、はい、でめちゃくちゃ難易度も結構私的には高くて、本当にもうみんな悲鳴を上げながらやってます。
そうなんですね。でもそれを毎日しないといけない。
はい、なんか日付が書いてあって。
あ、そうなんだ。
今日はこのページ、明日はこのページ。
ちょっと先見たりして。
あ、もうなんか進めてる人、一日で進めてる人とかも。
すごいな。松尾さんはどんな感じなんですか。
私は、なんか一気にやっちゃうと頭がパンクしちゃうので、できるだけ、ちゃんと1ページの日付は守ってちゃんと終わらせました。
順調に。あ、すごいですね、素晴らしい。なんとか宿題もめどがついて、
まあなんとか終わりそうです。
終わりそう、よかった。中塚さんは宿題、課題もあるということですけど。
そうですね、まあでも他のなんか理系とか、私私立文系の方なんですけど、他の人よりはまあ少ない方なんで、さすがにちょっとみんなより早く終わらせないとっていう気持ちではいるんですけど、まだ
もうちょっと、
あと3日ぐらいあれば終わります。
じゃあ余裕ですね。
はい、余裕ですね。
今週中には終わるかなと。はい、じゃあ残りはちょっとゆっくりできて。
ゆっくりします。
そうですかね。まあ、今夏休みということですけどね、夏休みはどうですか、何か思い出とかできましたか。
やっぱ吹奏楽部だと、7月末にコンクールがあったんですけど、
そうなんですね、
やっぱそれが一番大きな、思い出っていうか、すごく達成感だったことかなって思います。
またそのコンクールを後ほどお聞きしようかなと思いますけど、でお二人今吹奏楽部ね、ということですけど、今何名で活動してるんですか、吹奏楽部。
まあ1年次が27人で、2年次が22人で、合計49人ですね。
はい、どんな雰囲気ですか今吹奏楽部。
と1年生も2年生もみんな結構仲が良くて、なんか2年生は本当になんかみんなめちゃくちゃ喋ってて、なんかすごい、なんか先生たちもめちゃくちゃ元気な学年やな。
おー、そうなんですね。
1年生はまだちょっと猫かぶってる子多いかなと思うけど、
これから、ね、
これから仲良くなってくれたらなって。
お二人は1年生の時から吹奏楽部。
あ、はい、
ずっと中学から吹奏楽をやってて。
そうなんですね。
はい、
高校入ってこの吹奏楽部ね、今の1年生ちょっと今まだおとなしいということで。お二人の時はどうでした、この時期って。
なんかそのコロナがあって休校期間が2ヶ月ぐらいあったおか、あのあれで、その入部する期間が遅れてしまったので、多分去年のこの時期あんまりなんか打ち解けた雰囲気ではなかったかなって思います。まだあんま
り、あ、そっか、お休みの期間もあったりね。なかなかその時はあれですか、学校とこうバランス、生活のバランスというか、 リズムがつかみづらいとか、
うん、最初はやっぱりなんかレポートとかそういうのに追われてて、なんか部活終わったらもうしんどくて寝ちゃうっていうのがめちゃありましたね。
うん、今はそうどう？
今は結構慣れて、
慣れました。
そうなんですね。じゃあ1年生でちょっとしんどいな疲れたって言っても、まあそのうち慣れてくる。
慣れてると思います。
そうなんですね。じゃあ部員が1年生が27人で、2年生が22人。これは男子女子どんな感じなんですか？
うちらの学年は男子が1人しかいなくて、はい、
そうなんですか。
うん、で1年生は今男子が、うん、7人ぐらいで、すごくなんか力強くなりました。
そうなんですね。でも男子ちょっと少ないですよね。
はい、
あの途中からの入部も OK なんですか？
あ、もう大歓迎です。
やっぱ人数が多いほど、楽しい部活なんで。
確かにね、はい、なんかこのパートが今少ないなっていうのあります？ここ入ってほしいなっていうのとか、
なんか少なくはないけど、やっぱクラリネットとかは多くいてほしいなって、
うん、
あとパーカッションとか、
パーカッション、クラリネットパーカッションあたりが、中塚さんはどう思いますか？
そうですね、私もやっぱクラリネットとか、結構クラリネットはなんか今までその経験者じゃない人とかもやっぱりやってほしいって言われるくらい結構必要っていうか中心になってくる楽器なので、ぜひ
入って
ほしいですね。
お二人はちなみにどんな楽器をされてるんですか？
私はフルートを吹いていて、
松尾さんはフルート、
はい、私はアルトサックスを吹いてます。
中塚さんはアルトサックスを、
はい、
この楽器はどうやって選んだんですか？
中学校の時に、なんかその楽器決めみたいな時間があって、私はその小学校の時に漫画読んだ影響でずっとフルートがやりたくて、フルートやりたいですって立候補して、フルートにさせてもらいました。
そうですね。すっと決まりました？
なんかちょっとオーディションみたいなあったんですけど、なんかいろいろ話し合ってフルートになることができました。
じゃあそこからずっとフルートを。
あ、はい、
そうなんですね。中塚さんはどういういきさつでアルトサックスを？
私はなんかもともと小学校の時にバスケやってて、でピアノもやってたんですけど、やっぱりなんか吹奏楽いいなと思い始めて、でなんかそこからその体験入部の時にいろんな楽器回ったんですけど、アルトサックスが一番ふっけて、あ、自分に合ってるなと思って、あと、その先輩方がとても優しくって、もうそのパートの、で、まあ、ショーン館に入ってからもその先輩とまたサックスを一緒に吹くことができたんですけど、やっぱ自分に一番合ってるなと思ったのがサックスでした。
そうなんですね。それぞれこの楽器を吹いて楽しいところとかあります？
やっぱフルートは音が高い分すごく目立つ楽器だし、なんかメロディーとかも結構多くもらえるので、なんか吹いてると、あ、吹いてるっていう、なんか自分の達成感とかがあってすごく面白い楽器です。
逆に緊張したりとかしないですか？
あ、逆、そう、ソロとかも結構当てられる楽器でもあるので、そういう時は本当に緊張します。
その緊張どうするんですか、ステージとかだったら？
でもなんか練習の時とかは結構緊張するんですけど、なんかステージ上に立つと逆になんか楽しくなってきちゃって、
そうなんですね、
なんか逆に思いっきり吹けるっていう。
そうなんだ。
なんか不思議な。
いいですね。本番に強いタイプですね。練習はまあその分逆に緊張とかしながら一生懸命して本番に強いと。そうか。中塚さんはどう、吹いてて楽しいところありますか？
まあ、サックスはなんかそういうジャズとかのイメージも多いと思うんですけど、まあ、そういう曲でも活躍できるし、なんかクラシックの曲でもなんかすごいなんかバンドを優しく包み込むような音色で、すごいなんかそういうとこもいろんなとこで活躍できるっていうのもあって、その吹奏楽ではその4種類のサックスをと扱っていて、それでなんか全部の種類が全然音色が違うくて、なんかそのサックス同士だけでなんか一曲吹くとか、そういうアンサンブルをするっていうのもなんか他の楽器とは違って、やっぱ低音から高音あるので結構楽しいっていうか、
いいですね。ちなみにサックスは何色ですか？
もう金色ですね。
すごい。じゃあライトとか当たったらピカーって光る。
めっちゃ光ります。
目立ちますよね。、はい、いいですね。そうですか。じゃあ逆にこう大変なところとかあります？それぞれの楽器で。
大変なところはやっぱその、うん、さっき言った通り音が高いので一、はい、回ミスると本当にすぐ届いちゃうっていうのと、そのフルートってその連符って言ってその細かい音符がたくさんつながってる楽譜がすごく多いんですけど、うん、あのそれが本当に難しい時は本当に難しくて、うん、その指を回すまですごく時間がかかることがあって、うん、やっぱそれはフルートの大変なところかなって思います。
息継ぎとかも大変じゃないですか？
すごく大変で、もパートで話し合って、うん、あなたはここで息継ぎして、あなたはここでって言ってこう、うまくずらして、うん、息こうブチって切れないように。
自分たちで考えるんですね。
はい、
譜面にここで行き過ぎて書いてないんです。
書いてないんです。
書いてないんですか。そうなんですね。
はい、
じゃあここまでなんとか持たせたら全部いけるなとか。
本当にそんな感じです。
じゃあ練習の時に息継ぎ変えたりとかしながらいろいろで、はい、なんか探していくんですか。
この子はあここで吸ってるから、うん、じゃあ私ここで吸おうかなみたいな。なんかそうやってなんか周り見ながらちょっと調節しながら弾いてます。
ちょっとそのあたりが苦労する点でもあるけども、ということですね。はい、中塚さんはどう、アルトサックスで。
そうですね、
大変なところありますか？
すごいなんか個人的な話になるんですけど、うんうん、と中学3年間アルトサックスやって、うんうん、で高校に入ってからは、うん、と1年間バリトンサックスっていう、はい、あのすごい低い大きい楽器を、
そうなんですね、
吹いていたので、で最近、うん、やっとなんかそのアルトサックスに戻れて、おうおうおう、やっぱりなんかその全然吹いてなかった分、うん、すごいしんどいっていうか、サックスでも結構吹き方っていうか、うん、感覚っていうのが全然違うので、すごい口もしんどくって、もうなんか練習しないとなってちょっと、ね、思います。
なんかあのリードですか？
あ、そうです。
あれもなんか自分の好みとか、やっぱりこだわりが、
はい、なんかいろんな種類あって、うん、その厚さとかも全然違うんですけど、うん、もう最近はもう自分に合うやつを見つけたので、うん、ずっとそれ使ってますね。
うん、そうなんですね。じゃあそれまではもういくつも試して、
うん、本当になんかもう数えきれないほどの、
そうなんですね、
もうなんか見つかって家でびっくりしました。こんな吹いてたのか。
なんか好みとかあるんですか、そのリードの選ぶ
とき
に。
でも人それぞれだと思うんですけど、うん、やっぱ軽めがいいとか、ちょっと抵抗感がある重いやつがいいっていうのも、
で、ね、
で結構そのリードの種類によって音色っていうかが全然変わってきます ね、
中塚さんはどんなリード使ってるんですか？
ですね、結構私はなんかその音に厚みがあるっていうか、すごい柔らかい音色の
リード、厚みがあって柔らかい音が出る、はい、それをこう今見つけて、
見つけて、
うん、それを使ってる、
はい、
ああそうなんですね。そういうところも大変なところなんですね。
大変ですね。
でお二人今ねアルトサックスとフルートですけども、もしこの楽器をしていなかったらどの楽器やってた、やってみたかったってあります？
迷う。
私そのずっとこうやってるから、うん、そのユーフォニアムとか、うん、そのホルンとか少し低音で
低い音の
なんかちょっと周りを支える感じのなんかその役回りみたいなのがちょっとなんか合奏とかでも聞いてて、うん、すごいかっこいいしちょっと難しいところでもあるなと思うんで、ちょっと一回は挑戦してみたかったなって思います。
そうですね、フルートしてなかったらそういったちょっと低音の楽器、
はい、
こう全体を支えるようなもうやってみたかったかなと、
はい、
おそうですか。中塚さんはどう、アルトサックスしてなかったら。
私結構木管ずっとやってたので、うんうん、金管にすごい憧れがあって。
そうなんですね。
トランペットとかトロンボンあたりがやっぱりなんかそのステージとかですごいなんか華やかな音でなんかホールに響き渡らせてるのがすごいかっこいいなと思ってずっと憧れてます。
トランペット ね、
はい、
ね、あれもなかなか目立ちますもんね。そっか、じゃあやってなかったらちょっと興味もあるかな、ね、ということなんですね。じゃあまだまだ後半もですね、あの吹奏楽部の活動も含めてお聞きしていきたいと思いますが、ここで1曲、リクエストナンバーねお送りするんですけども、どんな曲をお持ちいただきましたか？
うん、マーチシャイニングロードっていう曲で、うん、
はい、
と2017年度の全日本吹奏楽コンクールの課題曲なんですけど、
うん、そうなんですね、
明日 3年生の引退式があって、うんはい、そこで吹く曲なんですけど、
う
ん、
そうですか。
そのみんな、うん、もうほとんど満場一致でこの曲やりたいって決まったような曲なんです。
そうなんですね。
思い入れがある曲ですね。
聞きどころはどういったところになりますか？
やっぱ一番最初、うん、マーチのファンファーレで、うん、パーンって始まってから、うん、その勢いのまま、うん、そのメロディーに突入して、うん、中間部のトリオでは、うん、いろんな楽器がメロディーを吹くので、
うん、そうなんですね、
もうその違いとかで最後のクライマックスも、うん、すごい華やかになんかトランペットとかの金管と木管で全然違うようなメロディー吹いてたりするので、うん、ぜひぜひ聴いてほしいです。
わかりました。では改めて曲のタイトルをご紹介ください。
マーチ、シャイニングロードです。
今日のハイスクート会員登場のコーナーは三田松雲館高校から吹奏楽部のお二人来てもらってます。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ではお名前もう一度ご紹介ください。
はい。三田松雲館高校2年次の中塚あやめです。
はい、三田松雲館高校2年次の松尾彩香です。
はい、中塚さんと松尾さんにお越しいただいております。お二人はどうですか？最近ハマってることとかありますか？
私はすごくジャニーズで、うん、が好きで、うん、特にスノーマンの佐久間大介くんがすごく好きです。
松尾さん、そうなんですね。どのあたりが好きなんですか？
すごくダンスがかっこよくて、うんうん、なんかすごくなんかメンバー全員上手いんですけど、うん、特になんか光ってるような感じですごく目立ってて、うん、で歌声とかもすごく綺麗ですごくかっこいい人です。
歌もうまいしダンスも踊れるし顔ももちろんかっこいい。
あ、かっこいいです。
おー、そうですか。イケメンですか？
あ、めっちゃもう二重幅くっきりって感
じ。そうなんですね。中塚さんはどう？
私もジャニーズが好きで。
お、そうなんですね。
で、
うん、
推してるのは、うん、ジャニーズウエストの小滝のぞむくんなんですけど、うん、はい、もう一つハマってるものがあって、最近なんかボーイズグループのオーディションがあって、はい、まあ、テレビでも放送されてたりするんですけど、はい、なんか動画配信アプリで、うん、がメインでやってる番組なんですけど、はい、なんかすごいその自分と同世代の人たちがそうやってなんか夢を追いかけて世界を目指してるっていうのが本当にかっこよくて、すごい刺激になります。
うん、そうなんですね。で、出てる人もイケメン揃いで、
あ、もうかっこいいです。
そうですか。ね、幸せですよね。
幸せですね。
それ
はね。
そうですか。で、お二人は吹奏楽部でね、活動中ということですけど、今前半でお聞きしたのが、午前中は課題といいますか補習があってということで、午後から練習。
はい。
そうなんですね。全員集まっての練習？
全員集まってなんですけど、
うん、
最近ちょっと模試があったりで少し2年生が抜けてたりするんですけど、うん、ね、基本は全員集まって練習します。
あ、そうなんですね。今はなかなかコロナでね、活動があってこう聞きますけど、はい、皆さんはどうされてるんですか？
練習時間がすごい短くなってしまって、うん、平日は2時間、うん、休日は3時間が限界 で、
そうなんですね、
全然思うような練習ができてないですね。
じゃあ、あとは個人で練習したりとか？
そうですね。なんかその、うん、練習始まる前とかにみんな1時間ぐらい早く来たりして、うん、自主練したりとかして、うん、まあ、そういう工夫をしてなんとかやってます。
うん、そうなんですね。みんなそういう感じで、松尾さんもちょっと工夫しながら。
はい、私はその家がちょっと近い方なので、うん、ちょっと早めに来たりとか、うん、家でその楽譜開いて、うん、その楽器なくてもできるようなことを少しずつやって、あんまりその部活の時間が短いせいでって思わないように気をつけてやってます。
うんうん、そうなんですね。モチベーションも保ちながら、まあ、こういうちょっと制約のある中ですけれども、まあ、その中で練習して何かこう発見とか自分の中でこう変化とかありました？
でも何ですかね、うん、そのやっぱり練習時間が短くなってしまって、
うん、
もうその中でもどう、うん、効率よくその練習できるかっていうのはすごい考えるようになって、うんうん、まあ、ただ今までやったらちょっとやっぱり何も考えずにひたすら長いなと思いながら吹いたりとかはあったんですけど、はいはい、今はもう1分1秒を大切にして、もうそれで気を引き締めて、
うん、なるほど、
はい、
時間を無駄にしないように集中してなんです ね、
ですね。
松尾さんはどう？
私もなんかその、うん、 練習のなんか時間配分とか、うん、その今まではずっとなんか基礎をだらだら1時間とかやってたのを30分ぐらいにして、もっと別の練習方法がないかとか、うん、なんかその中学生までのやり方じゃなくて、その高校に入ってその新しい人に出会うことでまたその違った練習を知ることができて、なんかそのどんどん自分が成長してるなって感じてます。
工夫するように逆になって、はい、そうなんですね。じゃあいい面もあるということで、逆にこう苦労する点っていうのは、まあ、先ほどね、ちょっとみんなと一緒にできないっていうのもありましたけどね。でコンクール、7月末にまずあったんですかね、
はいはい、
改めてこれはどういった内容のコンクールだったんですか？
西宮市にあるアミティホールっていうところに、うん、西阪神の高校、うん、まあ、中学校高校が集まって、はい、うん、まあ、課題曲と自由曲を演奏して、うん、まあ、金賞銀賞銅賞を選んでいくスタイルで、はい、そ金賞銀賞の中から5校が、はい、7校がその次の県大会に進める、うん、っていうような感じになってます。
まずは西阪神地区の高校の吹奏楽部の皆さんが参加して、
はいはい、
で次が県大会にと、
はい、
松漢高校はどうだったんでしょうか？
ちょっと今年は悔しい結果になってしまって、うん、ああ、まあ、今までは県大会に先輩方が進んでいたんですけど、はい、うん、ちょっとなんかね、今年はすごい悔しくて
惜しかったですね、はい、もう一歩っていう感じだったのかな。
そうですね、
何校ぐらい参加したんですか？まず
20、
あ、結構多いですね。
あ、でも高校
だけで15、6
ぐらいですか？
それでも多いですね、あ、じゃあ他の中学校とかも、
中学校とかその、うん、逆に高校じゃなくて大学とか一般でなんかその吹奏楽団みたいなところも出ることができたり、
小学生のジュニアバンドとかも、
あ、かわいいですね。そうですか。じゃあ、まあ、いろんな世代の、まあ、学校も含めて出てと、はい、で高校の部では、まあ、その上位の、吹奏楽部は県大会にと、
はいはい、
いうことですが、今回は残念ながら行けなかったということですね、はいはい、どのあたりがこうもう一歩のところだったと思います？
やっぱ最後の最後にちょっと、うん、やっぱこの演奏終わった後に自分たちの録音を聞けるんですけど、うん、そのやりきったって本番で思ってたんですけど、うん、やっぱ振り返ってみると、うん、ああまだここ詰めれたなって思うところが結構あったりして、やっぱそれを克服していかないとなって思います。
中塚さんはどう分析しました
か？そうですね、まあやっぱ時間がなかったっていうとちょっと言い訳になっては しまうんですけど、
ね、今回はね、
はい、その中でちょっと慣れないところもあって、うん、どう練習したらいいのかとか、うん、そういうのがちょっと分からなくて、うん、なんかそれもあるんですけど、うん、なんかそのサウンドの問題もすごいあって、うん、なんか今までのそのショーンカンの吹奏楽はすごいなんか丁寧なサウンド、うん、はい、がなんか売りだったんですけど、うん、今年はそのちょっとパワフルでちょっと丁寧さが欠けてしまったかなっていうのはありますね。
エネルギーがちょっと元気すぎたんですね、はい、そこをじゃあうまくコントロールしたら力強く、また丁寧であるけど力強いサウンドに
それがベストです
ねなるかもしれませんからね、まあ、いい気づきがあったということですね、はい、でこの大会には3年生も、
はい、今の3年生も一緒に出て、うん、まあ、そこで今年は終わってしまったので、うん、3年生は引退してしまうっていう形で。
ああ、そうなんですね。どんな先輩方でした？3年生
なんか本当にすごく、うん、なんか楽器の実力も個々もすごく上手くて、なんか私たちになんかすごいいろいろそのパート連とかの中でもこうした方がいいよとかたくさんアドバイスくれる先輩たちですごく優しかったです、
うん、そうなんですね。中塚さんはどんな印象をお持ちですか？
とにかく優しい先輩方で、なんか自分たちのその1年生とか2年生のミスとかもなんかすごい優しくフォローしてくださったりとか、まあ、先輩ではあるけどすごいなんか後輩との距離がすごい近く接してくださって、うん、すごい居心地のいい部活を作ってくださったなって思ってます。
そうなんですね。そのまた伝統を受け継いで今度皆さんが引っ張っていくね、
はい、
段になっておりますのでね、今後の流れとしてはこう予定とかあるんですか？
今後は、うん、10月に本当は体育祭で吹きたかったんですけど、うん、はい、そのコロナの影響でやっぱ吹くことができなくて、うん、できない、
うん、
でも11月は何個か演奏会が予定されていて、
う
ん
う
ん、
そうですか。
あと12月にアンサンブルコンテストがあるので、うん、それに向けて今からはだんだんチームを作って練習していくような形になります。そうなんですね。
じゃあまあコロナの中ですけども、その中でもできるものを参加してみんなで頑張っていこうということですね、
はい、
ぜひ次ね頑張っていただきたいと思います、はいはい、で夏休みはいつまでですか。
8月30日まで。
ああ、じゃああと1週間ですね。短いですけども。あ、もう開けて早々？
開けて早々、次の日からテスト。
そうですか。2学期っていうのかな、ショーンかも。
ショーンは前期後期制なので。
なるほど、じゃあ後期。
まだ前期が終わってないんです。
あ、そうなんだ。
9月の末で前期が終わって、そこで通知表を1回もらって、10月1日から後期なんです。
後期、あ、そうなんですね。じゃあまだ前期の、まあ、最後は残ってると、はい、いうことですね。それ終わったら今度後期。後期はどんな感じに行きたいですか？どんな後期にしたいですか？2年生の。
やっぱ、ちょっと今年は修学旅行がちょっとなくなってしまったんで、
うん、あ、そうなんですね。
ちょっとまだ4月に、来年の4月に延期されると信じてるんですけど、やっぱ後半にも行事とか、うん、まあいろいろ固まってたりとかするので、うん、やっぱ受験生になるとなかなか遊べないとか、
う
ん、やっぱ17歳の青春を謳歌したい
です、うん、そうですか。これやってきたいっていうのありますか？
やっぱなんか、うん、普通にもう友達ともう帰りにちょっと寄り道とか、うん、なんかみんなでいっぱい写真撮るとか、うん、なんかそういう、うん、なんかありきたりじゃないけど、なんかすごい、うん、ザ青春みたいな。
帰りは何、歩きで自転車で？
あ、私は自転車と電車、
うん、あ、そうなんですね、はい。じゃあちょっとこう寄り道できたらいいなと、友達と、
はい、
がね、ありますね。中塚さんはどう、どんな後期にしたいですか？
そうですね、やっぱりその3年生になる前っていうのもあって、うん、すごい勉強もちょっとちゃんとしていかないとなっていうのも思いつつ、うんうん、はい、やっぱり最後なんで、なんかみんなで体育大会とか、うん、まあ、球技大会とかいろいろそういうイベントはあるので、うん、はい、もうそこを精一杯楽しんで、うんうん、いい高校生活にしたいと思います。
そうですね。ぜひね、いい思い出作ってほしいですけどね。わかりました。では最後にまたね、一曲リクエストお答えするんですけど、はい、このコーナーは最後に将来の夢を皆さんにお聞きしておりまして、お二人の将来の夢最後に教えてほしいなと思うんですけど、いかがでしょうか？
具体的な職業名とか
でもいいですよ。ざっくりでもいいですし。そうですね。じゃあ中塚さん。
はい、私はグランドスタッフっていう、うん、と空港で働く地上職なんですけど、うん、すごいそれに憧れて、自分もなりたいと思ってるので、うん、その大学とかでは、うん、その語学系っていうか英語とか、うん、はい、そういう勉強に力を入れて夢を叶えたいなって思ってます、
うん、何かきっかけがあったんですか、そのグランドスタッフになりたいなっていうの。
いや、まあ、なんでしょう、うん、まあ、空港行ってやっぱかっこいいなって思ったのもあるし、うん、その自分が英語とかが好きなので、
なるほど、
それを活かせる職業はないかなって探した時に、うん、あ、これだって思って。
そうなんですね。こう働きたい空港とかあります？ここでやりたいなって。
やっぱり、うん、大きいところがいいんで、うん、まあ、ここら辺で言うと、まあ、関空とか。
じゃあ関空行ったら将来中坂さんがいらっしゃるかもしれませんね。
いるかもしれないですね。
そっか、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
松尾さんはどうですか？
私はそのなんか職業っていうか、うん、その病院の中で働きたくて、うんうん、なんか検査技師とか、はい、そういう系に進みたいなと思ってます。
それはどうして？
私その病院とかですごい働く人ってすごいかっこいいなって思ってて、うん、そのドラマとかでもよく取り上げられてたりとかすると思うんですけど、うん、なんか人のためにあそこまで尽くせるってすごいなんかかっこいい職業だなって思ってて、うん、私もああいう風になりたいなと思って、
うん、そうなんですね。じゃあ将来のその夢に向けて今頑張り時。
はい。
そうですね。頑張ってくださいね。
はい。
はい。ありがとうございます。では、最後はリクエストね、お答えしたいと思いますけども、次の曲はどんな曲ですか？
次は、銀河鉄道39っていう曲で、うんうん、まあ、これは、今までの松雲館高校が引き継い、 がなんか伝統的じゃないか、うん、アンコールなんかでお箱の曲
おー18番お箱ですね、はい、
それで今回も明日の引退式でちょっと先輩方に聞いてもらうっていうことで、う
ん、明日引退式があるんですね、はい、でここでは演奏を、まあ、皆さんだけで演奏してと、
そうですね、
はい、何曲ぐらい演奏する予定で、
さっき そのシャイニングロードと、はい、この、ま、あの39の2曲演奏しようと思ってます。
あ、じゃあ明日の演奏に向けてということですね、素敵な演奏を、ね、期待したいと思います。で改めて曲のタイトル言ってもらって最後はそれで締めてもらいたいと思います。今日のハイスクート会員登場のコーナーは三田松漢高校吹奏楽部からお二人お越しいただきました、中塚さんと松尾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
銀河鉄道39です。